POD。
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、綺麗なお姉さんで有名な日向坂46佐々木美玲です。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで脱線されている番組です。間違えちゃった。脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグほっと一息気をつけてポストよろしくお願いします。ということで4月に入りました。こんにちは4月さん。しかも本日4月5日は先週ゲストに来てくれた斉藤京子ちゃんのね卒業ライブが行われる日なんです。で横浜スタジアムにいて18時開演なので、多分今頃私はね準備リハとかしておメイクしてるのかしら。楽しみですね、どんなライブになるのか。楽屋でド緊張している京子ちゃんを発見したら、ミレイちゃんは何してあげるって。京子あんまり緊張しなさそうだけどな、なんかアットホームなんですよやっぱりライブって。なんか安心してできる場所、それこそ8年間ずっとやってきてる場所だから、なんか自分の好きなようにできる、もし不安なことがあってもそれもなんとかなるだろうってぐらいの場所だなって私はいつも思ってます。なんかギリギリに振りが変わったりしても、まあ不安はそれあるじゃないですか誰しも。でもなんとかできるっていう、なんかこのなんとかなるでしょ感がやっぱり強いので、なんかそんな緊張してなさそうだけど。でもまあみんなでラストライブ京子のなんか楽しんで送り出せたら一番いいなって思います。はい、ということで本日ライブに行かれる方は一緒に盛り上がりましょう。そして4月ということで入学とか入社シーズンでございますけど、環境がガラリと変わる時期ですね。わー、新学期ということで何か新しいこと取り入れたりしたって。掃除機買いました。昨日掃除機買ったばっかりです。嬉しい。いや変わりますよ、お家がどれだけ綺麗になるかっていうのはやっぱりでかい。昨日、まだ届いてないです。買っただけ、送ってもらうので。でもなんか、大掃除してたんですよ、昨日。時間があったので。で、綺麗にしてたらすごい楽しくて。やっぱ物を減らすっていいこと。おさらばするのって、やっぱりもったいないですけど、でもその分使って愛情を込めれば、もう、あっさりバイバイってしていいと思うって私は思って。だから、なんか入れ替えとか、あと、私は結構ピアノの上に物置き場になっちゃってるんですけど、ピアノの上がそこに結構去年いただいたタンプレとかを並べさせてもらってて、でそこにいろいろ匂い物があるんですよ、匂いのもの、アロマキャンドルとか。それをね1個昨日開けたんですよ、大掃除の時に。せっかくだし、まあ火はつけないとしてちょっと危ないから、香りだけという意味で開けたらすごいいい匂いして、寝る時もすごいいい匂いして、もうずっとだった。なんか気分が変わります。すごいいい大掃除できたし、断捨離もできたし、おしゃれ。本当になんかキャンドルっておしゃれだなって思いました。はい、でもなんか今ってアロマキャンドルあるじゃないですか、それに火つけずになんかライトの熱で溶かしてくれるみたいなのもあるらしくて、それすごいいいなと思って、私はまだ持ってないんですけど、ちょっとそれも気になってます。やっぱりペットとか飼ってるとちょっと気になっちゃうので、それ危ないかなって思ったりしちゃうから、だからそういう火をつけない危なくないものがあるとすごいありがたいなって思いました。あとお花見行きたいなって思ってます。なんか最近 TikTok 見るのにハマってるんですけど、お花畑がさすごい綺麗なとこが多くて。あ、メール読みますね。神奈川県の37歳男性、バッサーのアッパーさん。みーぱんこんにちは。こんにちは、いよいよ本格的に春ですね。春といえばお花見ですが、お好きな桜スポットありますか？私は日向坂の YouTube でミレイさんが来ていた小田原に住んでいるのですが、釣りで行ったんですね、小田原ね。小田原城も桜がとても綺麗で、夜のお城と桜の風景は、本当に美しいです。ぜひ機会があればお越しください。わー、いいですね。行きたいな。桜とお城か。へー、素敵。夜桜あんまり見たことないかも。やっぱりお昼に 行くことが多いので、私が気になってたスポットは、わー素敵、今写真見てるんですけど、それこそカメラ買ったからそういうのと一緒に撮るのいいの、めっちゃ綺麗。え、しかもこれ多分夜はライトアップされるってことですよね。わ素敵。私が見たのは栃木かな、栃木にすごい素敵なお花畑があって、ちょっと時間があるときに、まあ3時間ぐらいかかりますけど、やっぱり車で、素敵、しかも白だからすごい映える、行ってみたいなと思ってます、今年。そう、春にちょっと時間があるときに。やっぱりでもお花畑はちょっと遠いので、まあお時間があったらちょっと花畑至急向かいます、私は至急向かいたいと思います。はい、さらにね、そのさっき小田原でさ釣りの話したじゃないですか、それ釣りで行ったんですけど、念願の釣り企画第2弾が日向坂チャンネルにてアップされております。今回はね、あの旬のヒラメを釣りに真冬の海に行ってきました。はい、もうそれはあの前回と一緒で、高本彩香とさらにもう一人加わって平岡美月が、はい、一緒に行きまして、4期生のね、みっちゃんはね、パパがね、あの漁師さんだからすごい詳しくて、はい、一緒に行きました。楽しかった。なんか茨城の鹿島急行っていうところに行ってきました。ちょっとね東京からは離れてるんですけど、今すごいいい場所でした。残念ながらまあ天候はすごい雨なだったんですけど、私雨女なのでまあしょうがないですが、あの私は高級魚のあのヒラメ3匹となんかでっかいスズキを釣りました。あのサメかと思いました、スズキが釣れてきた時。なんかちょうど前日に予習しててヒラメ釣り見てたから、それでもね確かねサメが釣れてたんですよ。そう、多分同じそこにいるんだと思う。だから釣れちゃう可能性あるのかなと思ったら、まさかのスズキで、でもスズキはちょっとまだなんて言うんですかね、身がついてないちょっとヘロヘロのスズキさんだったので、ちょっとまたもうちょっと脂身の乗ったスズキを釣りたいなって思ってます。でも引きは強かったです、やっぱり重かったですもん。え、憧れの魚私釣っちゃったんですか、なんでだろう。え、でも嬉しいです、すごい重かった。でもやっぱり予習が大切だなって思いました。最近ずっと見てるんです釣り、楽しいです。ワカサギとかも見てましたし、最近すごい勉強になります。はい、行きます。メールですね。あの兵庫県27歳男性ケチャよりマヨさんから、ミレイちゃんこんにちは。こんにちは。先日日向坂チャンネルでミレイさんの釣り企画第2弾が配信されましたね。私も釣りが大好きなのでとても楽しみにしていました。タイヒラメときましたが、次は何を狙いたいですか。個人的には4月から5月がシーズンのイカ釣りが面白くておすすめですよ。え、イカってでも夜じゃないんですかね。あ、昼も行けるんですか。へえー、イカ好きです。え、イカ釣り行きたい、イカ釣り行きたい。イカは聞いたことないかも。あります、私ありました、イカ釣ったこと。なんか炭かけられたことありますもん、パパと行ったのかな。行きたいです、新鮮な、なんかそこでさばいてほしい、船の上で。それ憧れなんですよ私、船の上で食べるのはちょっと憧れです。なんかやっぱ時間がすごい経つからお腹も空いてくるじゃないですか、だから気分のリフレッシュにもなるしみたいな感じで、そこで丼を作ってちょこっと食べるみたいなのが結構憧れなんですよ。やっぱり番組とかであるじゃないですか、よく。それがすごい憧れで、その場で船の上でこれ生で食べてみなよみたいな感じで言ってくださるのが結構夢です私の。4月5月ちょっと行けたらいいな。え、私それと初めて知ったのがヒラメあるじゃないですか、縁側ってヒラメなんだって初めて知りました。え、知らなくて、私お寿司の中で縁側が一番好きなんですよ、炙り縁側。それがヒラメから取れるなんて初めて知りました。しかもヒラメにもちょっとの部分しか縁側ってないんですよ。それをいつもあんなにたくさんいただいちゃってたんだって思うとあかんって思いました。もうちょっとなんて言うんだろう、一匹のヒラメからこれしか取れない部分を今いただいてるんだっていう感謝を持って食べないとなってちょっと反省しました。まあどれもそうですけども、命をいただいてるので。でもなんかあんなちょっとしか取れないって知ったらもっと大切に食べます。高級なものをいただいちゃってたんですね、知らなかった。そっか、ヒラメも高級だから それの高級魚の中でもちょっとしか取れないから高級の高級なんですね。はあ。オープニングはこのぐらいで曲に行きましょう。月さんで桜君渡し。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。綺麗なお姉さんで有名な日向坂46佐々木美玲がお送りしております。先週はゲストに京子が来てくれたので、あんまりね、リスナーさんのメール紹介できなかったので、今日はね、時間の許す限り読んでいきたいと思います。はい、行きます。群馬県46歳、46女性、静まりちゃんからです。みんばん、やっほーやっほー。先日ひなたん祭のグッズが発売されましたね。うん、おしめんタオルもみんな面白いあだ名に新調され、 SNS でもとっても話題になってました。今回のグッズの中でみーぱんおすすめのグッズやお気に入りのグッズはありますか？ぜひ教えてください。ちなみに私はパンちゃんフルセットを買ったよ、ラブー。だって、ありがとうございます。おすすめ、でもやっぱりパンちゃんタオル、おしめんタオル、私はパンちゃんにしたんですよ今回。前回はミーパンだったから、今回はパンちゃんに変えてみたの。だってさ、同じタオルさ買ってもさ楽しくないかなと思って、ちょっとあだ名変えてみようと思って、でそしたらやっぱり次にミーパンの次に多いのがパンちゃんなんですよ。それはスタッフさんだったりなんか知り合いの方に呼ばれるのが多くて、パンちゃんって意外に、だからそれ作ってみようって思いましたね。パンちゃん、パンちゃんタオルぜひ。みんなどっちが好きなんだろう。でもファンの方とかメンバーとかはミーパンが多いかも。ミーパンって呼ぶ方が多いですね。でもパンちゃんもお気に入りです。はい、パンちゃんタオルもゲットしていただけたらなと思います。はい、次行きます。千葉県18歳男性、シューマックさんです。みーぱん、こんにちは。こんにちは。僕は今年受験生でした。第一志望は合格することができませんでしたが、自分的には満足した結果になりました。ほう、僕は夏休みの時に日向坂に出会いました。青春の馬のリハーサル動画を見て、辛い時にはそれを見て元気をもらっていました。そうやって日向坂にだんだん惹かれていき、みーぱんさん推しの立派なお日様になりました。わー、嬉しいです。今ではみーぱんファミリーの方々をさせていただいております。日向坂のハッピーオーラがなかったら、もしかしたら途中で挫折していたかもしれません。これからも日向坂を応援し続けるので、みーぱんさんも頑張ってください。ありがとうございます。やっぱり曲とかってすごいさ、元気をもらえるんですよね。私もそういうタイプなので、はい、嬉しいです。私たちの楽曲でそうやって元気を与えることができたのは。でさ、私これすごい気持ちがわかるのがさ、第一志望合格することができませんでしたが、自分的には満足した結果になりましたって、これ言えるのは努力したからなんですよ。それすごい私も思ってて、めっちゃ頑張ったらそれがダメだったとしても、なんか悔しいというか、それが私の実力だってなるから、なんか意外にあっさりと終わるもんなんですよね。だからなんかこうやって満足した結果になりましたって言えるのは、努力したからなんだろうなってすごい、はい、思いました今。でも私受験でもよく思ってるのが、第一志望もし合格しなかったとしても、その次に合格したところが自分が行った方がいい道だよって言ってくれてるのかなって私は思うタイプです。だから良かったって思いますね。その道に後悔はないというか、はい、ということで頑張ってください。大学おめでとうございます。次行きます。神奈川県46歳、あ、この方も46だ、男性、ヘニョヘニョプレスさん、こんにちは。みーぱん、こんにちは。こんにちは。その節は大変お世話になりました。ほう、今年の1月の見送りで受験勉強を控えた息子の合格を祈願してハッピーをくださいとお願いさせてもらいました。受験本番、本命校の不合格が届き、唯一合格をもらえた滑り止めの学校に行くしかないと諦めていたある日、何何、第一志望の学校から電話が、繰り上げ合格の連絡でした。これあげ、すごいね。まさにミーパーのハッピーのご利益に違いありません。みーぱんをありがとうございました。だって、私が今見てるドラマは言われてなんか蹴落としていくみたいなドラマを今ちょうど見てるからだって補欠一番ってことは、誰かが辞めたら 入れるじゃないですか、自分の娘がっていうドラマを見てたから、すごい今すごい奇跡ですね。嬉しすぎる。だって落ちたと思って滑り止めの学校に行くしかないと諦めて、いや嬉しい。だってもう次を考えてた時に連絡が来たんですもんね。すごいなあ。わあ、でも友達をたくさん作ってほしい。私はよく思うんです。学校ってそういうことをやっぱり学ぶ場所なんだって大人になって気づきました。友達を積極的に作ったりして、まあ別にそれ人それぞれなので何でもいいんですけど、でもやっぱりコミュニケーション能力を上げるためにはやっぱりいろんな人と話すことに慣れてた方が、社会に出た時にやっぱり初めましての方が多いから、どうなんて言うんだろう、話せるかっていうの大切だなって今頃私は気づかされて、めっちゃ人見知りなんですよ私。だから毎回死ぬほど緊張するんですよ。そうだからちょっともうちょっとなんか積極的に言ってればよかったなって今後悔して、だからぜひ楽しんでほしいです。おめでとうございます。はい、行きます。次、東京都29歳男性、宅房13号機さんからです。ありがとうございます。初めてメール送らせていただきます。ありがとうございます。最近私の誕生日で女友達から宅房と出会えてよかったと連絡手紙で伝えられたのですが、これは脈ありなのか、それとも重い気持ちを伝えられただけなのか教えてください。その女友達は疲れていると重い言動を連発します。ほう。私の誕生日で女友達から出会えてよかった。どうだろう。出会えてよかった。どっちもありえるぞ、これは。だって、普通に尊敬できる人とか、なんか影響を与えてくれる人とかいると、は出会えてよかったなーって思いますもん。だから別に脈ありだからそういうこと言ってるわけじゃなく、まあ、もしかしたらその脈ありだから気づいてほしいってタイプも いますけど、もちろんなんかあんまり恋愛気質じゃない人とかはなんか気にせず軽く言っちゃいそう。どういう、でも思い疲れていると思い限度、これ脈なしだと思う。どうなんだろう。その人のとの関係性も大切ですけど、まあ普通に言いますよ、出会えてよかったわ。脈なし、普通の言動かもしれない。なんか尊敬できるとか、自分が仕事やってて、あ、そういう考えもあるのかとか、考えさせられることを教えてくれると、うわぁ、なんか普通に人間として思いますね。パパとか。まあ同世代なのかな、これは。女友達か。でもいろんなさ世代のさ異性の方とかいらっしゃるからさ、思いますね。うわ、この人と出会えてよかったってよく思います。脈なしですって終わっちゃった。まあまあまあ聞いてみてください、一緒にね時を過ごして。はい、行きます。次、沖縄県24歳男性、1年に100人の盆栽さん、盆栽、ほう、すごい沖縄県だって、いいな、いいな。みーぱんこんにちは。こんにちは。日向坂チャンネルでみーぱんさん、くみさん、はるかさんが出演している宮崎フェス実現のため日本の日向へ行ってみたの動画を見ました。ありがとうございます。宮崎のグルメやスポットを堪能したり、読売巨人軍のキャンプで阿部監督や戸郷選手とかもねお話しさせていただいたりとか、メンバーが宮崎を堪能している姿を見て僕も宮崎に行きたくなりました。日向坂46が日向サンマリンスタジアム宮崎でライブをすることが決まったら必ず見に行きたいと思います。そこで質問ですが、今回の宮崎での YouTube 撮影の裏話があれば聞いてみたいです。ほう、なんだろう、あの自転車ですか、あれすごかったです。はい、あの自転車、 YouTube で自転車に乗ったんですけど、この宮崎に行った時にね、であれなんか電動自転車みたいな感じ、電動バイクなのかな、自転車なんですか、でもねあれ本当に電動、普通の電動自転車と全然違って、もう漕がなくていいみたいな感じなんですよ。いろいろレベルがあって、もうあれすごかった、本当に初めて乗った感覚でした。結構ね、時速結構出るんですよあれ、すごい楽しかったですね。しかも先日矢野健二さんがコーチですね、インスタとかにも載せてくださって、その時の写真を、はい、でドレミを踊って くださってたんですよ、曲に合わせて嬉しかったです。はい、すごいなんかあの結構あそっちを撮るのっていうメンバーの振り付けを踊ってくださったり、結構ちゃんと振り付けを覚えてくださってて、それがすごい嬉しかったです私は。はい、なんか宮崎はひなあいロケで私はね去年初めて行ったんですけど、やっぱり行ったことない方ってどんな県なんだろうって思うじゃないですか。もう着いた瞬間あったかいし、なんかなんだっけあの草、ヤシの木だ、ヤシの木、ヤシの木がすごいいろんなところに広がってて、なんか日本なのに南国を味わえる県で、すごい落ち着いてるし、なんか柔らかいまったりした空気が流れている県で、なんか本当に日帰りとかで行ける近さだし、すごいいい場所だなって思いましたね。楽しかったです、満喫できましたし、なんか家族旅行とかで私も行きたいなって思いました。はい、ありがとうございます。ということでたくさんのメールありがとうございました。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。さあここでミレーの勝手にハッピー占い、今日のラッキーカラーはブラウン、そしてごめんなさいアンラッキーカラーはベージュもしベージュ色の洋服を着ている時があった場合、私だベージュ着てんのどうしよう、んーじゃあどうしようかな、ダイヤモンド色の小物をつけていると不吉なことも吹っ飛ぶかもということで、当たるかどうかはあなたの気持ち次第、というかきっと当たらない。以上ミレーの勝手にハッピー占いでした。ミレーの勝手にハッピー占いを信じてる人どんくらいいる？わーいっぱいいますね。皆さんダイヤモンド色を、はい、身につけてください。ダイヤモンド色皆様の想像にお任せしますからね、うん、ピンクでもこれダイヤモンド色って思ったらそれはダイヤモンド色です。みんなハッピーに一日を過ごしましょう。さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間です。今週はこちらを紹介したいと思います。唐揚げくんチーズ満開でハッピーロー、ふう、今日は新作唐揚げくん香ばし焦がしチーズ味&復活唐揚げくんとろーり濃厚チーズ味登場でございます。2つですね。わ、美味しそう。この新登場する唐揚げくん香ばし焦がしチーズ味はソースイン&キューブイン、すごい。これなんかねソースのものと固形のもの2種類入ってるらしいです。チーズが楽しみですよね。これがね新しくなった商品らしいです。で、あの復活した唐揚げくんとろり濃厚チーズ味はチェダーとゴーダとパルメザンの3種類、すごい、3種類のチーズをブレンドしたチーズソースを衣の中に閉じ込め、肉や衣にも、肉や衣にもチーズの味をつけて濃厚な味わいに仕上げているそうです。すごくないですか？中に入っているだけじゃなくて、肉や衣にもチーズの味がするんだって。チーズ尽くしじゃないですか？チーズ好きの私にはたまりません。溶けたチーズのダメだミーパン溶けたチーズのとろりとした食感やね、あのチーズの味の濃さにこだわっている商品みたいです。うわ、チーズの濃さなんてなかなか聞いたことない言葉ですよ。嬉しい。何種類も入ってますからね。チーズ3種類だったり、チーズの形が違ったり、ソースと固形だったり、はい、では試食していきたいと思います。じゃあまずは新作の香ばし焦がしチーズ味からいきたいと思います。ありがとうございます。美味しそう。これ2種類ソースとキューブイン、いただきます。美味しい。普通にいっちゃった。美味しい。なんかね想像以上に今噛みました想像以上にチーズがたくさん入ってます。でもこの肉感は変わらずたくさんあって美味しい。でね、そこのチーズがねたくさん入ってる分、食感が最初ちょっと違うんですよ。なんかマシュマロっぽいふわっとした感じがあって美味しい。チーズが何より濃厚。税込みで268円です。 え、めっちゃ美味しいです。確かに焦がしがね、最後の香りで来る。わあ、次は、なんか本当におばあちゃんみたいに復活したね、あの唐揚げくんとろーり濃厚チーズ味をいただきたいと思います。これはうまファンタスティック、うま今日このやつ美味しい。これは3種類のチーズがブレンドされて入ってるんですけど、チーズが濃厚です。美味しい、幸せです。結構本当にチーズこんなに食べられちゃうのはすごく嬉しい。素晴らしい、美味しい。もうふわふわなんですよ。とにかく唐揚げくんってさ、なんでこんなにふわふわなんだろうって思うぐらい冷えてもふわふわなんですよね。それがポイントです。私さ、リハーサルとかでさ、持って行ったりするんですよ。で、まあ、チンがないところもあるからさ、冷えた状態で食べたりもするんですけど、全然、冷えても美味しい。むしろ、冷えてるのを食べるのも私好きだから、そう、どっちも楽しめるから。ぜひ皆さん、今日紹介した唐揚げくん香ばし焦がしチーズ味&復活唐揚げくんとろーり濃厚チーズ味、食べたくなってきましたよね。なったよね。もう私はもっと食べたいです。ぜひ放送終わりお昼ご飯にいかがでしょうか。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、綺麗なお姉さんで有名なムードメーカーの佐々木美玲ですお送りしてきました。ムードメーカーみたいです、京子ちゃん曰くいやー、今日もね、なんか意外にすぐ終わりましたけど、まあ毎回か、30分ですからね、すぐ終わっちゃいますけども、皆さんダイヤモンド色お忘れずにね。今日はね、今日一日京子ちゃんのライブもありますから、皆さんダイヤモンド色も身につけてきてください、せっかくなら。だからもしお日様同士でそれ何色なのって言われたら、とりあえず何色でもいいからダイヤモンド色って言ってれば、それがダイヤモンド色なので、はい。そう、なんかね、とらわれないでいいんですよどこからこの話につながるのって思うんですけど、私は自由に生きていきます。そう、自由よ、みんな自由、楽しんでいきましょう。はい、4月ですけど、新しい新学期始まりますけども、まあ緊張はある、新しい環境に緊張はある、でも自分らしく自分を曲げずに生きていきましょうポエムミレイでした。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバーヒト EQ46 です。ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の佐々木美玲でした。バイバイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。収録が終わりました。ここからはアフタートークとなっております。いやー、もう今日はこちら終わりまして、ローソンプレゼンツほっと一息ね、終わったら夜京子ちゃんの卒業ライブ、明日明後日はひな誕祭、ひな誕祭って言っちゃったひな誕祭がありますので、ライブ三昧でございます。日向坂楽しんでいきたいと思います。 3days は結構なかなか珍しいです。はい、え、そうですよね、思いました、野外だから。しかも卒業ライブが、まあ、卒業ライブも初めてですけど、野外でやるのも初めてだから、どんな感じになるんだろうって。ドレスとかも寒いじゃないですか。だから何色着てくるんだろうとか、長袖なのかなとか、いろいろ気になるところはあるんですけど、楽しみです。どうか晴れてほしい。うん、やっぱり。だってさ、最後の日が雨だなんて、綺麗かな。まあ綺麗ですよね、何でも。確かに。でもどうします、私がもしいつか卒業するってなって、野外で、私絶対雨じゃないですか、雨女なんだからザーどうしよう。あ、わかった、じゃあそれを利用して溶けるドレスを作るみたいな、水で溶ける違う、中に着てますよ、なんか、そうそう、衣装チェンジで、それを利用して なんか石鹸とかで作ってもらって、どんどん溶けたら中のできない自分で作れってやってみようかな、それ。どうするんですかね。確かに野外であんまり雨降ったこと日向はないんですよね。でも乃木坂さんは結構神宮で雨降ったりされてますよね。むしろ降った方が伝説みたいになんか言われてるらしいですね。わあ、いいな。ちょっとやってみたいです、雨の中でライブ。あ、それ、あ、そういうことか、晴れようと雨よう。わあ、天気予報って本当にありがたい。どうやってわかるんですかね、雲の状態。レーダー、レーダーって何なんだろう、そもそも深い話に。何なんですかね、すごいですよね。なんかそういうのを分かるってすごいなって思います。時代、何でもだって分かるようになってきてるじゃないですか。 AI とかもできてるし、なんか車も自動で止まってくれるものもできてるしアフタートークだった。はい、ということで、世界は深いという話が生まれましたはい、でそんな深い中でも私たちは生きております。はい、ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。ここまでのお相手は日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。